って私たちは御心のままに全てのことを行われる方のご計画によって前もって定め約束されたものは相続者となりました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を抱えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉福音をもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で承認をされたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちが贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。ご一緒に賛美歌一編の312番一節二節を賛美いたしましょう。お手元のプリントをご覧ください。ご起立いただける方はご起立ください。 すべての災いを遠ざけて、あなたを見守り、
あなたの魂を見守ってくださるように、
あなたの出かすのも帰るのも、
主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。
使徒信条によって信仰告白といたしましょう。ただいまの福、購読文の57ページをお開きください。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の宇宙によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより生きたりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
旧約聖書のエレミア書29章4節から14節、旧約聖書の1230ページになります。もう一箇所はコリントの信徒への手紙に4章の16節から18節、旧約聖書の329ページになります。エレミア書29章4節から、イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ捕囚として送ったすべてのものに作る。家を建てて住み、その家事を終えてその実を食べなさい。妻をめとり、息子、娘をもうけ、息子には嫁を取り、娘を嫁がせて、息子、娘を産ませるように。こちらで人口を増やし、減らしてはならない。私はあなたたちを主として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそ、あなたたちにも平安があることか。イスラエルの国、万軍の主はこう言われる。あなたたちのところにいる預言者や占い師たちに騙されてはならない。彼らの歌いに従ってはならない。彼らは私の名を使って偽りの予言をしているからである。私は彼らを使わせてはならない。主は言われる。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを帰り見る。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために計画を心に入っていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼んで私に祈り求めるなら、私は私を尋ね求めるならば見いだし、心を尽くした私を求めるなら私に出会うだろうと主は言われる。私は復讐の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域の追いやつから、そこから呼び集め、かってそこから復讐として追い出し、元の場所へ連れ戻すと主は言われる。新約聖書の329ページになります。 だから私たちを楽観しますから、たとえ私たちの外なる人を驚いていくとしても、私たちの内なる人は日々に新たにされていきます。私たちの一時の軽い感情は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。
お祈りをいたします。主なる神様、あなたはこの朝、私たちをこの教会に召し集めてくださいました。主の日を喜び祝い、礼拝を捧げするためです。あなたは毎週私たちにこの恵みを備えてくださいます。それはあなたの命の息なくしては生きられない私たちに、あなたの命の息、命の御言葉を吹き込んでくださるためです。どうぞ私たち今から御言葉に耳を傾け、その息吹を私たちの胸いっぱいに取り込むことができますように。何よりもその息吹があなたから与えられているものであることを悟ることができますように。これから語られるあなたの御言葉、語るものは土の器ですけれども、あなたご自身の器として用いてくださいますように。あなたの言葉を語る力を与えてくださいますように。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。本日初めて花小金井教会の皆さんの前で説教させていただきます。私は現在学校法人明治学院の学院牧師をしています北川義也と申します。主婦にプロフィールが記載されておりますので、後ほどまた自己紹介させていただければと思います。今日最初に読まれましたエレミア書、このエレミア書は、ご存知の通りエレミアという預言者を通して語られた言葉が記されている預言の書物であります。預言という言いますと、キリスト教の教会では何の説明もなく語られてしまう言葉であります。預言、そして預言を語る者を預言者と申しますけれども、私はこの預言者という存在を本当に考えれば考えるほどに不思議な働きをする人だなというふうに思うのであります。今日のエレミア書は、イスラエルの神万軍の主はこう言われるという言葉で始まります。割とおおむね預言の書というのはこういった主なる神様が語っておられるということをはっきりと最初に言ってですね、それから預言の言葉が始まります。ここでもエレミアはイスラエルの神万軍の主はこう言われる、すなわちこれは自分の 自分勝手な言葉ではなく神様がおっしゃっている言葉であるという宣言を持って予言を開始します。主なる神様ご自身がイスラエルの人々に向けて語りかけられている、そのことを聞く者も思いを新たにするように、そういう思いも込められていると思います。しかし実際にはこの語りかけは一人の人間であるエレミアを通してなされました。エレミア、それは別に何も特別なところのない至って普通のどこにでもいるような一人の人間でした。聖書を読むとき私たちは預言者という存在を、ごく当たり前のように、そういう存在が、特別な能力を持った人がいるのが当たり前だという前提で聖書を読むように思います。私も以前はそうでした。これは預言者という特別な人だからできる働きなんだ、他の人にはできる働きじゃないんだ、そう思っていました。確かにこの働きは全く普通のことではありません。旧約聖書に預言者と呼ばれる人はエレミアだけではなく多くの人が名前を連ねています。エリア、エリシャに始まり、イザヤ、エゼキエル、多くの預言者たちがここに名前を挙げられています。そしてその一人一人の働きは各人各様で、また語る言葉も時代も様々でしたけれども、預言者とはどういう存在であるのかということを私たちはこの一人一人の働きを通して見せつけられる思いがいたします。どういうことかと言いますと、神様が一人のごく普通のどこにでもいるような人間を捉えて預言者としてお立てになる、そしてその預言者はどういう語り方をするかといえば、いわば楽器のように演奏される存在、つまり神様がその人をご自分で演奏する楽器として用いられて、そのことによってご自分の思いを表現される、そういうことだと思うんです。ですから用いられる人間というのは大変特殊な状況に置かれるわけです。預言者というのは大変孤独な存在です。自分の思いを捨てて、自分が語っているのは自分の思いではなく神の言葉である、そういう生き方をいわば強いられるからです。預言の書にはいずれも大体その初めのところに、どうしてこの人が預言者として選ばれたのか、そういういきさつが記されています。エレミアの場合はどうだったでしょうか。後ほどもう一度詳しく目を通すんですけれども、彼は若い日に神様によって捕らえられ預言者とされました。彼は若い日に預言者として立てられて以来、ずっと神のメッセージを人々に向けて語り続けてきた、そういう人です。で、その語り方は、先ほども申しましたけれども、今礼拝堂で私たちが賛美を捧げるときに、伴奏をしてくださるオルガン、このオルガンは私は楽器が全くできないんですけれども、楽器ができる人は本当に羨ましいなと思うんですけれども、奏楽者の指の動き、あるいは足の動きを忠実に捉えて美しい音色を奏でます。これと同じように神様という演奏者の働きを正しく受け止めて、鳴らすべき音、すなわち語るべき神様の言葉をそっくりそのまま語る、それが預言者という働きです。人間の思いなど一切入り込むことのない神様の言葉だけを純粋に語る、 そういう働きを強いられているのが預言者です。一方、それは語る側の預言者の立場ですけれども、まあ、聞く側の人々の思いというのはどうでしょうか。特にこの時代、そういうストレートな包む身隠すようなものは一切ない、オブラートに包むようなことのないストレートな神様の言葉を聞いたイスラエルの人々はどういう反応を示したでしょうか。その反応を知るときに私たちは大変複雑な思いを抱きます。神様のストレートな言葉を聞いたときに人間が果たしてどういう反応を起こすのかということをこのエレミア書ははっきりと記しているからです。エレミアは自分の思いなど微塵も語らず、神によってこう語れ、このように語りなさい、そう示されたことだけを忠実に語ったのです。それにもかかわらずイスラエルの人々はそんなエレミアの言葉をに耳を傾けませんでした。聞く耳を持たないだけならまだよかったんです。次第に多くの人々がエレミアを憎むようになります。中にはそのような思いがエスカレートして、エレミアを捕まえて袋叩きにしてしまおう、あるいはいっそのこと殺してしまおう、そんな恐ろしい思いを抱く人たちさえ出てきた。そんな状況にあってなお語り続けている、いや語り続けざるを得ない、それが今のエレミアが置かれている状況です。エレミアが生きた時代というのはダビデ王、ソロモン王の時代に栄華を極めたイスラエル王国が2つに分裂した後のことであります。さらにその2つのうちの北半分である北イスラエルはすでに滅亡を遂げていました。残り半分である南ユダも現在バビロン帝国という超大国によって占領され始めていた時期であります。もうすでに第1回目のバビロン捕囚という出来事が始まって、南ユダの王を除く比較的若い、すなわち労働力となることを見込まれた男女が捕らわれていきました。バビロンの奴隷として連れ去られていったんです。エレミアはそういう状況の中でも本国南ユダに残りました。残されたのでしょうか。そして残された人々と共に今自分たちが経験していることの原因は何である、どうして自分たちはこんな悲惨な思いをしなければならないのかということを祈り求めて、神様どうしてですかと尋ね求めました。預言者である彼に示された神様の答えを彼は人々に対して語り聞かせたのです。離れた町にいる人々には直接の声が届けられませんから、長文の手紙を書きました。手紙をしたためたその手紙をバビロンのに囚われているイスラエルの奴隷たちに届けることはかなったようです。その手紙の中でエレミアは次のように語るのです。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそあなたたちにも 平安があるのかな。今現在の平和と言ってよい日本で生きている私たちがこの言葉を読んでもおかしいなと思う、そんな言葉です。その町で奴隷としてこうきつかわれている人々からしたら一体何を言っているのか。エレミア、お前は気がおかしくなってしまったのか。そう思うようなことです。エレミアが語る言葉を聞いたイスラエルの人々は、まあ、いわば生傷が癒えないうちにその傷の上から塩を塗りたくられるような、そんな感覚を持ったことでしょう。彼らにとってエレミアが語っているのは耳を塞いで聞こえないようにしたくなる、そんな言葉でした。彼らはエレミアの口から発せられる言葉が神の言葉であると到底受け入れられない。しかしエレミアにとってもこれを語りなさい、語れと神様に言われている、だから語っているのであって、冷静に考えた時にこのような言葉を語り続ければ人々に憎まれ命の危険にさらされる、それは十分に分かっていたことです。預言者といえども生身の人間です。ごく普通のどこにでもいる一人の人間です。エレミアだって普段は他の人々と同じように日常生活を送っている町の人なのです。エレミアは悲しみの預言者と称されますけれども、それは誰にも聞いてもらえない言葉、語れば語るほど憎まれる言葉を語り続けなければならなかったことから付けられた呼び名です。しかしエレミアは神の言葉を語る働きを決してやめようとはしませんでした。それはどうしてだったでしょうか。先ほどもちょっとご紹介しましたけれども、エレミア書の冒頭に彼がそのような固い意志を芽生えさせたいきさつというものが記されています。ご覧になる方は旧約聖書の1172ページをお開きください。エレミア書1章4節から8節までをお読みします。主の言葉が私に望んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し諸国民の預言者として立てた。私は言った、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんか。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。エレミアはイスラエルの人々に向けた神の言葉を語る預言者として、その若い日に神ご自身によって選び出されたのです。いや、神の言葉によればその選びは彼が母親の胎内に形作られる前、すなわちこの世に存在するはるか以前からなされていたというのです。神からあなたはそのような選ばれ方をしたんだと言われても、当時の若者エレミアには全く理解できなかったことと思います。自分自身のことを若者に過ぎないと言っていますから、 エレミアはこの時まだ自分のアイデンティティが確立する以前の揺れ動く青年期を過ごしていたのではないかと思います。自分とは何者なのか、自分は何のために生まれてきたのか。世の中の若者は古今東西、世の東西を問わず皆こういうことに悩みます。エレミアもきっとこのような自分探しの旅をしている最中だったに違いありません。そういう心境を、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから、という言葉がよく表しています。エレミアがこの時点で恐れたのは、若者に過ぎない自分が語る言葉を持っていないということでした。しかし神様の思いは、彼の若さという年齢の問題、現在の問題などをはるかに超えていたのです。これから将来にわたってエレミアに降りかかることになるあらゆる問題に際して、特に神様の言葉をそのままむき出しのようにして語ることによって、彼に起こってくる危険に対して、神様がいつでも共にいて必ず救い出すから恐れるな、そういう明確な約束をこの時点ですでに神様は与えてくださっていました。それはエレミアにとって、自分が生まれるよりもはるか以前から自分という存在を捉えていてくださった神様によって与えられた、彼の全生涯を通じて神様が共に歩んでくださるという何よりも確かな約束でありました。エレミアはこの時与えられた神様の約束、この決して揺らぐことのない土台の上に固く立って、この約束のゆえに何者をも凌駕する尽きることのない神様の力というものに全面的な信頼を置くことができたのです。そしてだからこそ彼は誰をも、どんな人をも、あるいはどんな場所をも恐れずに出かけて行き、そこでこの世に語れと言われたその神様の言葉をそのままに語り続けることができたのであります。エレミアはこのようにして神様の約束によって立ち上がりましたけれども、この時のイスラエルは最悪の状況でした。バビロン帝国によるエルサレム侵攻によって、イスラエルの若い男女のが労働力として取られたということは先ほど申しましたけれども、それだけではなかったんです。都の中心であるエルサレム神殿からは、礼拝で用いられる宝物類が一切合切奪い去られていきました。彼らはそれを宝とみなして、自分たちのために奪い去っていったのです。自分たちのイスラエルの希望である若い人たちが取り去られただけでなく、自分たちの大切な心の拠り所である礼拝の場が破壊し尽くされてしまう。人々の受けた精神的なダメージというものは、私たちの想像をはるかに超えたものだと、計り知れないものだと思います。そういう状況の中で登場するのが偽預言者であります。エレミア書にはハナニアという名前の偽預言者が出てきます。彼は人々の前でこんなことを言います。安心してください、今起こっているのは大したことではありません。だから全然くよくよする必要なんかないんです。もうあと2年もすればみんな元のような生活ができるようになりますよ。 だが、安心して過ごしてください。このメッセージは、ズタズタにされ、ボロボロになった人々の心に柔らかい安心感を与えるのです。そして、ハナヤは人々の人気を一身に集めるようになります。これに対して、エレミアはどういう言葉を語ったでしょうか。エレミア書の27章12節以下というところを見てみますと、彼の言葉がこんなことを語ったのだということが書かれています。ユダの王ゼデキヤにも私は同じような言葉をすべて語った。首を差し出してバビロンの王の首輝きを追い、彼とその民に仕えよ。そうすれば命を保つことができる。どうしてあなたもあなたの民も剣、飢饉、疫病などで死んでよいであろう。主がバビロンの王に仕えようとしない国に宣言されたように、バビロンの王に仕えるなと言っている預言者たちの言葉に従ってはならない。彼らはあなたたちに偽りの予言をしているのだ。予言者を名乗る人たちが蝮のタケノコのように現れて、あなた方は決してバビロンの王に仕えるようなことはない、そう語るだろう。しかしそんな甘い言葉に耳を傾けてはならない、エレミアは告げたのです。そしてこれこそが神様のご計画であるとしてエレミアが語ったのは、バビロンの王の首輝きを追い、彼とその民に仕えよ。そうすれば命を保つことができる。つまりバビロンの奴隷になるのがイスラエルの民にとって最善の道だ、こういうメッセージでした。完全敗北という立ち直れないような試練の先に神様はイスラエルの救いを用意している、そのように告げる言葉です。こんな言葉に人々が耳を傾けようとしないのは当然のことかもしれません。そして人々がエレミアではなく偽預言者が語る甘い言葉の方に耳を傾けようとするのもまた当然のことと言えるかもしれません。しかし注意していただきたいのは、ここで語られているこの歴史的状況が今私たちの世界で起こっている出来事と類似しているということです。大国によって攻め込まれた小さな国が痛みを負っている、その痛みによって神様が何かを示されている、それを今の状況と同じように見るべきではありません。今ロシアがウクライナに対して行っていることは、独裁的な国家指導者が単なるエゴイズムによって巻き起こしている侵略行為です。これは断じて許される問題ではありません。しかしながら神様はこの聖書の時代にあってはイスラエルの民に今起こっている出来事をそのまま受け入れなさい、そう語りになります。そしてこの神の言葉を素直に受け入れることができないイスラエルの姿を描き出します。このようなイスラエルの態度は、聞く耳を持たない人間の姿、心地よい言葉ばかりを求める人間の罪の状況というものを表しています。そしてこれは 単なる旧約聖書時代のイスラエルで起こった遠い昔の遠い国でのお話ではありません。現代を生きる私たちもまた自らに甘く自分にとって都合の良いことにしか耳を傾けない、そういう人間性を変わらず持っているからです。そんな私たちのことを父なる神様はどのように捉えておられるのでしょうか。エレミア通して語られた神様の御言葉は一体どういう思いで語られているのでしょうか。私たちは父なる神様と祈ります。神様が私たちの父であるということは御子イエス・キリストが私たちに教えてくださったことです。祈る時にはアバ父よ、天のお父様と言って祈りなさい、教えてくださいました。それは何よりもあなたたちを生み出した父なる神様はあなたたちをご自分に似せて似たものとして形作られた神様なんだということを教えられたのです。私たちも親として生きるときにいろいろな経験をいたします。私自身もいろんな、育て終わったという段階かもしれませんが、いろんな経験をいたしました。自分の子供が命の危険を伴うようなそんな状況になるという経験もいたしました。しかしそのような時に私は傍観して見ている親などいないと思うんです。例えば幼い子供が歩道から車道に飛び出そうとしている、その時親だったらどうするでしょう。最初は怒鳴りつけるようなことをするかもしれません。それでも止まらなかった、自分の方が先に車道に飛び出してでもそのような危険から我が子を守ろうとする、それが親だと思います。父なる神様は私たちのことをどこまでも愛し守り抜こうとされるがゆえに、時には試練や課題に直面させる。そのことを通して私たちは神の愛なくして生きられないのだということに気づかせようとさせる、そういうお方です。神様ご自身が体を張って私たちのことを守ってくださる、まさにそれがイエス・キリストの出来事でした。神ご自身が命を捧げて私たちを守ってください。それがイエス・キリストの十字架の出来事です。命を懸けて神様の愛というものがいかに深いものであるか、そのことを示してください。私たちにとって本当に必要なものに目を向けさせるために、神様はあえて厳しい試練というものを私たちを向かわせるのです。しかし同時に神様は私たちにそのような試練、課題、あるいは厳しい状況というものを乗り越えさせるための道をも備えていてくださいます。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。この御言葉の通りです。この新約聖書コリントの信徒への手紙の御言葉を前提として、もう一度今日読まれた聖書、特に後半29章の10節以下に目を通したいと思います。主はこう言われる、バビロンに70年の時が満ちたなら私はあなたたちを顧みる。 私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、と主は言われた。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものだ。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちのための恵みの約束を果たす、神様は言われました。70年と言われていますけど、この70年という数字は聖書では、象徴的な数字と言って良いと思います。つまりこれは人間にはどれぐらいの長さなのか見当もつかないぐらいの時間のことを言っています。旧約聖書には他にもアレノの40年という、これも試練を象徴的に表す言葉がありますけれども、それと同じものと捉えて差し支えないのであります。つまりこの年月はぴったり70年という意味ではなく、後半のその時あなたたちが私を呼びして私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私にを求めるなら私に出会うであろう、と言われている。人々がこのようにして神に立ち返る出来事が実現する時と結びつけて考えるべき時間とを指しています。どういうことでしょうか。今現在イスラエルの人々の心は完全に神から離れてしまっています。それどころか神の言葉を無視し、挙句の果てには神の言葉に歯向かうような始末です。神様はそういうイスラエルに対して大きな試練をお与えになりました。しかしそれはご自分に歯向かうイスラエルを見捨てるという思いからではなく、この出来事を通してイスラエルが神様との関係を思い起こし立ち返ることをどこまでもいつまでも待ちの続けるゆえである。神様はそのように告げておられるんです。あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう。それこそが神が私たちに対して何よりも伝えようとしておられる御言葉です。そのことを証明する言葉が他にもう一つあります。新約聖書ですけれども、マタイによる福音書の7章7節以下にある言葉です。有名な言葉です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。これはご存知のように新約聖書においてイエス・キリストが語られた御言葉です。主イエスもまさにエレミアを通して語られた神の約束の言葉とほぼ同じ言葉でこのようにお語りになりました。神に祈り求めるならばあなた方が求めているものは必ず与えられる。旧約聖書のみならず新約聖書においてイエス・キリストを通してこの約束の言葉が連綿と語り続けられている。このことは神による恵みの約束の普遍性、そして神による平和というものがこのようにして成し遂げられるのだという神の平和の計画の揺るぎなさというものを明確に示しています。そしてだからこそ私たちの祈りを必ず神様が聞いてくださる。私たちが求めているものを、私たちが本当に必要としているものを神が最もふさわしいと思われる形で必ず与えてくださる。そういうことに絶対的な信頼を置くことができる。それが 何よりも確かな根拠としてここに示されています。今日はもう一箇所の聖書が読まれました。新約聖書の御言葉です。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い困難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちの罪に染まった愚かさを度重ねる弱く限界ある肉体を、そのような限界などをはるかに超えた汚れなき神の子羊イエス・キリストが捉えてくださって、そしてその内側深くに宿ってくださって、日々内側から作り変えてくださって、それ以外の理由など何一つない。ただそのことのみによって私たちは神が人間に創造の初めに与えてくださった本当の自由を回復することができる。そしてただ神のみを仰ぎ見る礼拝者として生きる誠の幸いを得させられる。それが私たちに与えてくださった神様の約束であります。そしてそのようにして私たちを生かしてくださるのはなぜか、神様がどうしてそこまでして私たちを生かそうとしてくださるのか、それは一人一人がこの世に神の御国を実現するための働き人として用いられるためにほかなりません。多くの人が自分はそんなことはできない、自分には何もできない、それは多くの場合日本人独特の謙遜を含むんですけれども、しかし本当にできない、そう思われる方が多くおられます。しかし聖書は神様がどのような人にもその人固有の賜物を与えてくださっているということをはっきりと私たちに告げています。私たちは一人一人がその人しか発することのできない美しい音色を奏でることができる神様の楽器であります。まだその音色に気づいていない人が多いだけなんです。神様は一人一人という楽器を自ら演奏なさり、その一人一人しか奏でることのできない美しい音色を響かせてください。その時を必ず備えていてくださいます。一人一人を捉えて、その一人一人を通して働かれる神様の道からを信じるとき、私たちはこの世がどんなに絶望的な状況に見えても失望したり落胆したりすることなく、神様の言葉に応えて立ち上がり前進していく、そういうものに変えられていきます。これこそが神様に信頼を置いて生きる者に与えられた何よりも大きな恵みであり希望であります。このような恵みに神様が絶えず全ての人々を招いてくださっていること、希望の道を御言葉をもって示し続けてくださっていること、そのことを覚えたいと思います。感謝してお祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、あなたが今私たちに様々な状況で生きる道を備えられています。その一人一人に与えられている道は様々であり、時には先を見通すことができず違う道を歩むべきなのかと思うようなことが起こります。私たちの向かうべき道はこれではないのではないか、 あなたが示してくださっている道はこれではないのではないか、そう思って違う道に歩み出そうとしたり、あるいは歩み出せないような道に外れてしまうような、そんなことをしてしまう私たちです。あなたが私たちの前に先行き不透明な未来を見通すことのできない状況を絶えず置かれているのはなぜであるのか、自分自身を力とし、他の人を押しのけてでも自分だけが進むような歩み方をしないためであると、あなたは教えてくださいます。ただあなたのみを信じて、先行きが不透明であろうともあなたに信頼を置いて、その道を歩み続けなさいとあなたは語ってくださいます。どうぞ今私たちが一人一人が歩いている道に、あなたがいつも共にいてくださることを覚えることができますよ。そしてあなたと共に歩むことによって、私たちにはあなたが備えてくださっている恵みの約束、平和の計画がその先に待ち受けていることを強く信じて歩むことができますよ。今私たちを取り巻く環境は本当に厳しく悩ましい状況も多くあります。しかしだからこそあなたが私たちと共にいてくださることを思い、その悩ましさ、混迷を極めた状況を突き抜けて、あなたを信じて歩んでいくことができますよ。今日この礼拝に集うことができなかった兄弟姉妹のことも思います。お一人お一人と共にあなたがいてくださり、お一人お一人に必要な御言葉を備えてくださいますよ。今日もこの礼拝を共に捧げることができたことに感謝をして、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。